ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは。ムンパレトゥースデー、その日の天使のナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレンです。この番組ではさまざまな分野で活躍している私が気になるゲストを迎えしています。新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆様の世界観が広がり、より人生を楽しむきっかけにしていただけたら嬉しいです。ということで、今回のゲストは前回に引き続きスタジオ空間施設長の関根元志さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
関根さんはですね、スタジオ空間の施設長、また株式会社ユカイの代表取締役ということで、スタジオ空間はさまざまなハンディキャップを持った人がその人の好きなことや得意な分野で活躍する、仕事を得ることを目的に活動する区施設ということで、絵画とか創作、オリジナルグッズを製造、展示販売やパフォーマンス活動を行っているということなんですけども、リスナーの皆様にはぜひですね、番組を聞きながらまずスタジオ空間とインターネットで検索していただいて、空間のウェブサイトですね、作家さんの作品とかグッズを見ながらぜひお聞きいただければというふうに思ってます。ということで関根さん、今回もよろしくお願いいたします。
ちょっとお願いします。
関根さん、早速なんですが、スタジオ空間のですねウェブサイトを見ますとですね、なんか関根社長というページがありまして、
はい、
そこに関根さんのステートメントも言えるような非常に面白い自己紹介文が載っていて、まあ、学生時代になんか、ボランティアに行ったら、
はい、
そこで出会った青年がなんかその会の感想をつまんないって一言言って、
はい、
でそれがなんか妙に自分には腑に落ちて、
はい、
でそれからボランティア活動を積極的に否定しようと思ってボランティア活動に参加したと書かれてたんですよね。でそれで結局ボランティア先で正職員として、まあ、引っ張っていただいて福祉の世界に入りましたっていうようなことが書いてあって、で空間を2019年9月に設立、既存の福祉のあり方を否定したいと思ってるってバーンってそこに書かれてたんですけど、あの福祉のどういうあり方を否定したいと思ってるのかなって、そこからちょっとお聞きしていいですか。
いや、これは本当に自分勝手な独りよがりな独断と偏見に満ちた、見方です。うん、なんかすごくこう偽善的にこう、まあ本当にね、関わりもしないでそういうふうにこう見てるっていう自分もダメだと思うんですけど、なんかね、なんだろうな、そういうふうに偽善的に見えてたんですよね。で、なんか気持ち悪くて、僕としては入りづらいっていうか、入りたくないな、もしくはあまり興味持てないなって思ってたんですよ。
福祉の世界が。
はい。はい、
うん、で？
で、その、まあ、さっき、青年っていう紹介ですけど、おじさんです。
出会ったの。ああ、そうだったんですね。
お料理教室のボランティアで、身体障害の方たちだったんで、
はいはい、
まあ、手はいるんです。いろいろ、身の回りのことをひっくるめて、お手伝いしないといけないので、で僕はね、その本人たちの対応ではなくて、お料理の先生のアシスタントだったらできるでしょっていうことで誘われたんですよね、
うん、
やってくれと、
うんうん、
でまあお料理の先生のアシスタントだったらできるよっていうことで、でやってたんですけど、やっぱまあその会場は和気あいあいと 30人ぐらいいたかな、ボランティアの方と当事者の方とね、で和気あいあいとやってるんですけど、まあやっぱりね、作られた和気あいあいみたいな感じで、どうもこう居心地が悪いというか馴染めないというか、でもまあお料理の先生の手伝いしてりゃいいわけだからね、そんなの関係ないわけです僕にとってはね。なのであの料理の先生の手伝いしてたんですけど、これがね終わっちゃうわけですよ。お料理の先生の手伝いはね、完成するとお料理が完成すると手伝いは終わっちゃう。で僕もそれを食べなきゃいけないわけですよね。あのまあ作ったものは簡単なサンドイッチです、誰でもできるっていうのが前提ですので。でいやこの30人の作られた和気あいあいの中にとてもじゃないけど入れないと思って、で、まあ、初めてそこに行くわけですしね、どうその間を持たせていいかもわからないので、そしたらあの逃げ場があったんですよ。それがその全くお料理教室に入ってこない一人のおじさんが、車椅子のおじさんがいて、その人がずっとその窓の外を見てるわけですよね。でそのおじさんのところに、できたサンドイッチを持って、まあ食べましょうよって言ったら、これがね、生まれて初めて、まあ、そのおじさんアテトーゼという脳性麻痺の方で、言語障害もあってですね、スルスルその言葉が出てこないんですよね。あーみたいなところ始まって、いやいやいやいや、こっちもね驚きですよ。どういう対応していいか全く分かんなかったけども、あのサンドイッチ持ってっちゃったから待つしかなくて、でおじさんのあーっていうのをこう待ってたんですよ。でそのうちにあーが少しずつこう聞き取れるようになってきて、でまあどんな話をしたか全然今覚えてないですけど、そのおじさんがその一生懸命その声絞り出して、出した言葉がですね、こんなのつまんねえよって言ったんですよね。おお、かなりね大きな声で言いましたよ。でそう、それがねすっごい一番腑に落ちましたね。その会場でそういろんな人が多分本当にこう和気あいあいとやってる中で、そのおじさんがだって入ってこないってすごくないですか。
そうですよね。
で和気あいあいみんなやってんのに、全くその窓の外を見て全くここ入ってこないっていうのができちゃうっていう、そのおじさんのすごさと、こんなのつまんねえって大きな声で言えちゃう。で僕もあ本当つまんないよなと思ってたらさ、そのおじさんがこう大きな声でみんなに向かって代弁してくれたみたいな、なんかねすっとこうストンとね気持ちよかったっていうか、それで、あ、障害者に対する目が見る目が変わったんですよ。そのおじさんきっかけに、あ、こういう人もいるのねって思って、あ、いろんな人がいるんだと思ったら、あ、僕なりの関わり方のボランティアっていうのもあっていいんだよなってそのおじさんに思わされて、で少しねボランティアとか福祉に対する見方っていうんでしょうかね、が僕の中でね変わったんですよ。目から鱗が一枚ぴょろっと落っこった感じですよね。そしたらね、それまでシャットアウトされてたものが、まあ、開いたっていうんでしょうかね。案外その世の中に、障害者とかそういったその福祉の情報が、溢れててですね、でそういうのがね、今までは全然目にも耳にも入ってこなかったものが、まあ、自然に入ってくるようになったっていうんでしょうかね。まあそれでボランティアの情報も結構あってですね、市の広報ですとかで、まあ、ボランティア関わるようになったんですけど、はい、
あ、そこからかかるようになって、
ちょっとそのおじさんにこうなんていうんでしょうかね、首根っこつかまれて引きずり込まれたっていう感じですね。
え、そのおじさんとその後も関わりがあったんですか。
いや、もういい、そのおじさんはその一回こっきりです、
はい、あ、でもそこからやり始めたらなんか知らないけどハマってしまったって、そんな感じですかね。
ハマりはしなかったんだけど、
はい、
なんかね、その僕なりの まあ、さっき紹介してくれましたけど、僕なりのその交わり方じゃなくて僕なりの否定の仕方っていうのがそれ違うんじゃないのっていう関わり方もあっていいのかなと思って、参加するようになったんですよね。
で今スタジオ空間はそういう意味ではやっぱりこう世の中にあるこう既存の福祉施設とはやっぱりちょっと違う感じなんですかね、やり方とかも。
まあ、違うんじゃないですかね。カリキュラムが決まってなかったりとか。はい。
あ、なんか私その福祉施設とかでボランティアやったことあるんですけど、だいたいこう1日のスケジュールみたいなのがバーって書いてあるんですけど、そういうのもないんですか？
はい、基本ないんですよ。
ほう。
いつ来てもよくて、いつ帰ってもよくて、何をしてもよくて、特にその危険なものもしくはこちらで提供できない材料だったりじゃなければ何をしてもいいことになってますね。
あ、すごい自由度が高いですね。
自由で、工房ですからね。
はいはい、
はい、あのしたいことして帰りなよっていう感じです、う
ん、
はい。
なるほど。その関根さんのねちょっとキャリア変遷もとても興味あるんですけど、その、はい、まあその福祉の世界に入る前ですけど、はい、学生時代は何、もともとアートが好きだったとかそういう感じなんですか？
ね、アートは好きでした。
うんうん、
絵とか描いてたりはしましたけど。
やっぱりね。
うん、好きでしたけど、デッサンとかはね大嫌いでなのでそう、美大芸大に行く気はさらさらなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい。
で何でしたっけ、どんな大学、普通の一般大学に行かれたってことですか？
ね、そう、当時ね、砂漠化、あと日本における農業の、自給率の低さがちょっと話題になっていて、
はいはい、
ね、地球の砂漠化は結構話題になってましたね。
うんうん、
なので、まあ、ちょっとね農業が着目されてたんですよ。
はいはい。
あ、もう僕生物学とかが好きだったので、あ、これからは農業かなと思って農学部に行きました。
わお、
うん、ところが農学部に行ってまず挫折するんですけど、
あら、
そう、農業って基本計算なんですよね、経済。
はいはい、そうですね、うん、
その投資の話になるわけですよね。ここの畑にいくら投資していくら回収できるかっていうのは基本農業なんですよね。
へえ。
で、まあその美味しい野菜を作るとかねという話はまあその後に来るわけですよね。
はあはあ。
いや、あんとね、のっけからその砂漠の研究とかしてもよかったと思うんですけど、
うん、
僕はどうもねそういうなんていうのかな、順序立ててしか入れないもんだから、
うん、
まずその求められる計算みたいなものをやろうとしたんだけど全然興味持てなくて、あとうち農家でも何でもなかったですから、環境的にそのすっと農業ができるっていう環境になかったもんだから、これがね農学部に入ったけど農業に関わる、実際こう関わっていくのは結構大変で、なんかね興味失せちゃったんですよ。
あららら。
そう、それでなんかねプラプラ、まあ一応卒業はしたんですけどバイトばっかりしてましたね。はい。
あ、そうだったんですね。
はい。
あらあらあら。でそのそんな時にフラフラしてる中で出会ったのが。
そうそうそうそうそう、そうですね。
すごいですね。全然違う道ですよね。
全然違いますね。まあでもそんなもんでしょう。みんなそんなもんじゃないですか。大学、うん、専攻したそのものの仕事に就くって 1% とか、あ、1割とかそんな感じじゃないですかね。みんな多分全然学部と違う仕事についてんじゃないですかね。
まあ確かにそれはそうかもしれないですね。そう言われてみると。なるほど。でもアートに関心があって絵も描かれてるっていうことで、はい、今でも描いてらっしゃるんですか？
ね、これがね、まあ描きますよ。うん、本当にいろいろ描いてきましたね。 生物書いてみたり、今はねあのひたすら書くたって毎日書いてるわけじゃなくて、はい、思い立ったからでしかないですけど、
はいはい、
抽象画ですね。
何
抽象画、
抽象画を描く、抽象画、はい、すごいですね。いやっていうかそれ発表しないんですか。
しませんね。
なんでですか。私見たいですよ。
全然発表する気はないですね。
ああ、なぜですか。
これ見せようとは思わないですね。
ちょっとさ、ほらあのウェブサイトとかの関根社長ページにこうさりげなく自分の作品載せてくださいよ。
全く興味ないですね。
どうしてですか。
いや、うん、昔からなんか自分が作ったものを人に見せるっていう気はないですね。本当にこう自分が作って楽しむっていうだけですかね。
いや、そう言わずにぜひちょっと紛れあの込んでくださいよ、あの他の作家さんの作品の中に、まあ、関根社長作の、
ね、その時が向いたらね。でもね、
はい、
いや本当にね、利用者の絵見てて、利用者がこう書く行為、作る行為見てて、あ、こんな簡単でいいんだと思わされることはね結構あって、
うんうん、
それで実際そのあ、もうもっと簡単に思うままにやってみようと思って、
うんうん、
キャンバスの前に立つんだけど、いやね、案外できないですよ。
あ、そうですか。
案外できないです。
そうなんですよね。
はい。
なんかやっぱり考えちゃうんですかね、いろいろ。
考えます。
あ、
やっぱ構成考えたりとか、
はい、
しちゃうんですよね。すっす手が動かないですよね。あんまりね、うん、ちゃっちゃ、よくちゃっちゃ書けるなってやっぱり思いますね。
なんかそこがやっぱりね、こう不思議ですよね。
不思議ですね。やっぱり、うん、我々とね感性、次元、住んでる次元が違う気がしますね。
うーん、はい、え、でもそのアート見る方もやってらっしゃるんですか。結構そのギャラリー行ったりとか美術館とかいろんなもの見てらっしゃるんですか。
ないです。
お、ないないないんですか、
はい、基本人の作品に興味ないんです。
あ、そうなんですか。あれ、はい、でもなんか大竹新郎が好きとかっておっしゃってましたよね。
ね、好きな作家は画集を買ってきて自分の家で見るっていう感じです。
お、
はい、
え、他にどういった作家さんが好きなんですか。
ですね、圧倒的にですね、シュールレアリズムのキリコがね好きだったんですよ。
それはちょっと意外です。
うん、ああ、あのやっぱりあんなこう なんて言うんでしょうかね、抽象的なバクとした、まあ抽象じゃないですかね、抽象じゃないんだけど、まあ写実でもない、うん、夢の世界みたいな感じの絵が好きですかね。
うーん、なるほど。
あと、そうですね、あのルソーとか好きですね。あのヘタッピーな感じが大好きですね。
なんかでもあの第1回目でもなんか話してた、あのね、あの作家さんとのなんか、あの関根さんのコラボレーションの作品とか見た時に、私はあれはなんか東京都現代美術館に飾られてもおかしくないくらいの、なんか友達に見てたらなんかロバート・ラッシュバーグですかみたいななんかね、こうやっぱりそのすごいね、なんかあのかっこいい作品だなって思ってて、だからちょっとどういったあのアートを普段見てらっしゃるのかなとか、その関根さんご自身のそのアートのバックグラウンドどうなのかなと思って、ちょっとそれで興味があってあの聞いてしまいました。
そうですね、アートっていうよりは、うん、あの壁の汚れとか朽ちた壁とか、
うん、
あと廃墟とか、そっちの方がこうインスパイアされます、
ね、なるほどね、
はい
はい、はいはい、確かに。あ、でもそう言われてみるとなんか分かってきました。あの、はい、どういったところにそういう造形美とか何かこう、はい、そういったものを感じるのかっていうのが、はい、なんとなくイメージできました。あの関根さんはね、あの、まあ、そういったこうアートの感性がすごいなんかこうあの引いてる人だなって私は個人的に見てるんですけども、あのなんか会社の社長でもあられますよね。
はい、
であの事業を運営する上ではね、こう一緒に事業やっていくスタッフの皆さんの能力を発揮できるっていう、作家さんだけじゃなくってそういうことも大事だと思うんですけど、なんかその空間のスタッフの皆さんを採用する際のポイントとか、どういったところを見てるとか、どうやってこうモチベーションをこうなんか高めるようにしてるのかとか、なんかありますかね、そういうのって。
まあ基本は、うちがやってることを楽しめる人だから、経歴とか 学部卒業された学部とか専攻とかでというよりもうちに来て、まあ、うちの作家さんたちと一緒にいるとかね、彼らがこう作ってる場面とかを楽しめないと、その場を一緒にこう共有するっていうんでしょうかね、それができるっていうのが一番大切だと思うので、それができる方を選考の基準にしてますね。だからアートがね得意とかっていうよりは、この空間という場をどう楽しめるかっていうところでしょうかね、
うん、
はい。
でもそれはこう職員の方たちとか見ていても私も感じました。以前私ギャラリー空間の現在のね施設長である北澤さんって方がいらっしゃって、はい、彼女が施設に行った時になんかおっしゃってたのが、もう作家さんが大好きで大好きで、もうなんか週末もなんか来て仕事してしまうみたいなことをおっしゃっていて、なんかなんて幸せな職場にこの人はいるんだろうって、はい、なんか、ね、そんなことを言えるって、私なんか仕事してて そういうそこまで言えたことないなと思ってちょっと羨ましかったですね。だから本当になんかハッピーな職場なんだなって、あと作家さんをみんな愛してるなっていうのはもうひしひしと感じます、見ていて。
追求してるっていうか求めてるのはそこですね。いかに楽しい場であるかっていうのを、まあ、どう追求していくかっていう感じですかね、
うん、
はい。
とはいえなんかね、さまざまな障害の方たち、障害持った方たちがそこに集まってらっしゃるので、はい、まあ、なかなか大変な面もあるのかなとは思ったんですけども、なんかこう30年ぐらいも関根さん活動されてますけど、なんか振り返ってこう、はい、すごいここが一番苦労したとか、まあ、逆になんかこれがもうやってて一番もう大きな喜びとなったとか、そういう何かエピソードとかありますかね。
いや、先ほどお話ししました、作ってからの5年間カオス状態でした本当にカオス状態、何もカリキュラムとかその作業種目とか決めないで始めようと思ったんですね。で、自分たちがやりたいものをから入る、やりたいものを追求していくっていうんで、こちらからその与えない、指示しないっていう感じでこう始めようと思ったんですけど、その皆さんほぼ全員ですね、まあ、我々もそうですけど、与えられないと支持されないと始まらないっていう感じあるじゃないですか。
うん、
多分どなたもそうだと思うんですけどね、会社に入られて何でも好きなことやっていいよって言われて、うん、さっさとできる人っていなくてですね、やっぱどうしたらいいの、何したらいいの、何からこっかかったらいいのっていうのがまずあると思うんですよね。で、多分ね、支持されたり仕事を与えられたらすごく安心、それをこなすものが与えられたらすごく安心できると思うんですけど、それ一切しないって決めたもんだから大変、誰ももう右往左往っていう感じでしたね。で、僕もなかなかね、それをこう見てるって辛いんですよ。やっぱりね、支持したくなっちゃったり与えたくなっちゃったり用意したくなっちゃうんですよね。で、まあ、結局利用者がなんか、カリキュラム決めてくれ、仕事の内容決めてくれっていうことになっちゃって、それで、まあ、すごい大雑把な、カリキュラムを決めて仕事も用意されたんですよ。まあ、それで少し落ち着いたっていう感じですけど、でも、うん、やっぱりそういうのにこう馴染めないっていう人たちやっぱりいるんですよね、少数。カリキュラムこなせません、作業できませんっていう人たちがいてくれて、で、まあ、その人たちからそのアートが始まるんですけど、で、その人たちがこう少しずつ少しずつ、まあ、展開してくれる中で、だんだんそのアート、これもさっき1回目の繰り返しになりますけれども、だんだんこう認められ ってくることで少しずつ花開いていって、で認められてくると、まあやることって少し見えてきて、アートやっていいんだ、何しても実はいいんだっていうのが少しずつこうじわじわ入っていって、で、まあ、少しずつ少しずつその指示待ちとかね、作業を与えられるっていうのが少しずつこう緩和されていくっていうか、氷が溶けていくっていうか、それでだんだんだんだん少しずつ自分なりにこう動けるようになってくるっていう感じでしたね。だからそこに行くまでがやっぱり一番大変でしたかね。やっぱり身体右下が辞める、僕がその腸を続けるのか辞めるのかっていうのも日々考えてましたからね。
はい、そうだったんですね。でもね、そういうちょっと辛い時期を乗り越えて、まあ、今の空間があるわけなんですけども。
そうですね、
もうこれでね30年ぐらい活動やってますけど、その、まあ、今後実現したいこと、まあ、これ施設長としてでもいいですし、はい、あとまあ医師個人としてでもいいんですけど、はい、何かございますか。
ですね、アートってすっごくその人とつながるのにいいツールだっていうのはやっぱりひしひしと思うんですよね。稼ぐにはね、残念ながらね、いい材料ではないです。本当稼げない。特に日本ではお金にならないっていうか、まあだから日本からみんな欧米に出ちゃって作家活動してるんですけどね。まあそういう意味では、空下の主題ではその空っていう意味ではなかなかつながりにくい材料ではあるんですけど、可能性としてはすごい、こう可能性をやっぱり秘めた、特にその障害を持っている方たちの表現するツールとしてこんなにいいツールはないって思いましたね。自分でその始まりを決められる、自分で終わりを決められる、自分でその材料を選べる、材料の使い方、道具の使い方もこれ自由ですからね。我々、まあ、ある程度こう教わっちゃうけど結構自由に使えるんですよね。絵の具、色鉛筆こう使わなきゃいけないっていうのないので、結構ね彼らの思ったようにそれがこう加工できる、うん、たりするので、そういう意味ではねすごくいい材料です。
はい、わかりました。じゃあちょっと今後もそういった活動を続けるということで、中島奈緒さんのエッセイのその日の天使っていうのがありまして、実はこの番組はですね、その、はい、エッセイに基づいてるんですけども、はい、ちょっと関根さんにとってその日の天使的なことからって何かありますかね。最近起きたことでもいいんですけども。
天使っていうか、これね、今やっぱり利用者ですかね、
うん、
声かけてくれるんですよ。
ほう、
うん、いやなんかね落ち込んで、別にその顔に出さないようにしてますよ。いや、わかんない、出ちゃってるのかもしれないけど、そうすると元気っていつもと違う挨拶、おはようとかじゃなくて元気っていう挨拶が来たりとかね。あ、かなりね彼らってそういう意味では感性豊かっていうか、人をテレパシーレベルで見てるんじゃないかって思う時がありますね。
よく見てるってことなんですかね。
そうですね、だからそう、僕はそう、彼らが天使なんじゃないかって思うことがありますよ。はい、
私たちが普段ちゃんと見てないのかもしれないですね。そこは学ぶべきことすごくたくさんありますね。
ありますね、はい、
じゃあ関根さん、
あ、でもね、はい、彼らの学ぶんじゃない、やっぱ彼らの感性ですよ。
そうですね、はい、じゃあ関根さん、じゃあ天使に囲まれた幸せな職場からありがとうございます。
本当幸せです、はい、
はい、素晴らしい、その一言聞けて嬉しいです。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。今後もですね、関根さんと空間の活動を注目して見てきますので、今後も頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。